こんにちは、大阪文也です。
木津剛です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。
はい
はい。ということで、3周年の、
はい、
あの雑談の時に宣言していた大阪主導企画を5月中にやりますと、
肝入りの企画
っていうのをね、やろうかなっていうのを、はい、今回やりますが、
はい、というか、まあ、新シリーズですね、
うん、はい、ということで、うん、まあ、シリーズ企画名としては、うん、リファインド、
リファインド、
はい、まあ、再発見っていうので、うん、まあ、どういうことをやるかというと、うん、僕大阪が、うん、まあ、格好の作品を、うん、まあ、一本チョイスして、うん、で、まあ、それについて二人で話すと。
過去というのは、
ああ、だから
古い作品、
古い作品かな、うん、だから、まあ、1、2年前とか、うん、ここで注目公開作で取り上げたけど大阪見てなかったやつとかっていうのは、うん、割と最近見た映画とかで話したりしてるけど、うん、まあ、それよりももっと古い、うんうん、作品っていうのをちょっと取り上げたいなっていうふうに思ってますと、
うんうん、
で、まあ、なんでそれをやりたいなと思ったかっていうと、うんうんうん、まあ、生活映画始めて、うん、まあ、特に一昨年ぐらいからかな、うん、新作を割とメインで扱うようにずっとしてて、うん、で、それがあるから、まあ、俺も結構新作をたくさん見るようになったんやけど、うん、まあ、逆に過去の作品を、まあ、あんま見てないわけではないんやけど、まあ、もうちょっとたくさん見たくなったっていうのがあって、
うんうんうん
うん、で、まあ、特にだから、その、傑作とか名作とかって言われている過去の作品って、うん、なんとなくこう手が伸びないっていうのがずっとあって、うん、まあそれはなんかこう見た方がいいやろなとか、うん、見なあかんなみたいな、ちょっとそのなんやろな、教養的なというか、うん、っていう感覚があって、ちょっとこう気持ち的に見れてないやつというか、があるから、うんうん、まあそれをちょっとそういう感覚を取っ払って、ちょっとフラットにちょっと見ていきたいなっていうのもあるし。
それはなんかその勉強的な要素が入ってくると純粋に楽しめないみたいなこと？
いや、そう、見たら楽しめんね、うんうん、見たら楽しめんねんけど、見るまでになんとなく、あ、これは長いしな、みたいな。
ああ、なるほどね。
うん、これじゃないなっていうなんか風になっちゃうのがある、うん、あって見れてないものが、まあヨーロッパ映画とか、うん、まあ今日取り上げるのはアジア映画になるんやけど、うん、アジア映画とかで見れてないやつっていうのが、まあまあめちゃめちゃある。まあそれすら見てないのみたいなものも結構実はあるから、そういうのを、まあ、見ていきたいし、楽しんでいきたいし、あとはだから、この番組を聞いてくれてる人の中でも、まあ、その、まあ、1ヶ月に見れる映画とかっていうのは、まあ、家で見るものも含めて、本数にもちろん限りがある人多いと思うんやけど、うん、まあ、そういう人たちも、にも、俺と同じ課題じゃないけど、うん、気持ちを持ってる人たちがいると思うから、うん、まあ、そういう人たちの、今日見る一本とかの、
はいはい、
なんかを選ぶための、まあ、一個のこう、一助というか、うん、になればいいのかなっていうのもあって、うん、この企画をやってみようかなと思ったっていう感じでございます。
なるほど、なるほど。あとね、まあ、俺もすごく賛成やねんけど、うん、この企画自体は。やっぱここ数年で、その、まあ大阪には言ってるけど、レトロスペクティブ、いいレトロスペクティブがすごく多いですよって話をしてたやんか。
うんうん
うん、本当にミニシアターでよくそういうの企画をやっていて、まあ、すっごいいいものがあるか。俺も時々見に行ったり、映画館に見に行ったり。うんうん、まあ、してるんですけど、と同時に、まあなあ、でももう名作って決まってるものやからなあとか思いながら、ちょっと複雑な気持ちで見てたんやけど、でも、やっぱり、それこそ俺、まあ、10代後半っていうか、まあ、高校大学とか、
うんうん、
で、それこそまあちょっと勉強的にさ、うんうん、これは見とかなければみたいな感じで見てた時に見た名作と、今こう、アラフォーになって見る、いわゆる名作とって見え方やっぱ変わってくるんやんか。
うんうんうん、で、それは絶対そうだと思う。
まあ、まあ僕は個人的に彼氏がクライテリオン、名作をリリースするレベルね、
うんうん、
の、 コレクターなので、そういうものを結構一緒に見たりしてるんか、最近出たやつを、うん、で去年の頭かな、黒沢清のキュアを見た時にさ、おうおう、彼氏見たことないって言ってたからさ、うん、これクラシックやで見よう見ようって正月からキュア見てたんやけど、
キュアクラシックか、あ、まあでもそうやな、
クラシックですよ。まあこれはいろんな文脈があるんやけど、うん、そのだからやっぱ浜口さんがその今ちょっとまあ世界のスターになったことで、逆流して黒沢清が再評価今すごくされてると思うんやけど、うんうんうん、そのタイミングで食らえてるようにキュアが出るとか、そうですよねと思いながらとか、まあそういういろんなさ、その名作って言われるもので、いつどういうシチュエーションで見るかっていうことで見え方とかも変わってくるやんか、うんうん、だからそういう意味でもリファインドっていう意味では結構面白いと思うやんか、
うんうんうん、
で俺ももう見落としてる作品とかもいっぱいあるし、いわゆる名作っていうもので、だからそういう、今レトロスペクティブがあるのと同時になんかそういう再発見みたいな、ね、
うんうん
うん、それこそさ、ヌーベルバーグとかさ、学生の時にすごい一生懸命見たけどさ、やっぱ覚えてないやつとかもだいぶあるしね。だから、うん、うん、やっぱ今またヌーベルバーグ見直すとかも面白いかなと思ったりもしてます。
俺はね、俺もそう思ってて、うん、あの学生の時にヌーベルバーグはね、あの、もちろん何本か見たよ。何本か見たけど、うん、あんまり得意じゃなくて、うん、あの、そこまで掘らなかったのはあったけど、うん、まあ、まあそれはなんかやっぱり教養的に見てたところがあるからこそやから、うん、まあだからそれを取っ払って改めて見ると、どういうふうに、まあ面白がれんのか、はたまたそうじゃないのかっていうのもちょっとやってみたいなっていう感じ。うんうん、
なるほど。わ、うん、かりました、
うん。
どういう傾向の、今ヌーベルバーグの話も出たけど、うん、どういう作品をやるんですか？
そうね。だから、今の話的の流れ的に言うと、うんうん、まあいわゆる、まあ、傑作、名作と呼ばれているものを、まあ、大阪が、まあ、見てみて、まあ、特に、まあ、配信に出てるものとか、あとは、まあ、4K のレストアが予定されているものを、ある意味、逆に先に見てみて、で、俺が刺さったもの、俺に刺さったものっていうのを、なんていうか、あの、っていう、あの、ちょっと、なんやろな、割と主観的なチョイスにしたいな、かな。
わかりました。うん、そうやね。だからさ、もう、その、クラシックをやるんやったら、その、どこをピックアップするのがが難しいなっていう、ずっと思ってたんやけど、うん、まあ、一つには、その、今本当にレトロスペクティブ多いので、うん、単純にそれに、なんかこう、最初のうちはね、特に、
うんうんうん、
それに合わせるのもいいかなと思ってて、うん、っていうのは、今、レトロスペクティブ来てるっていうのは、やっぱ再評価の波が来てたりとか、今だからこそ、その、評価できるっていうものとかもあったりするので、うん、それこそ数年前のからのシャンタル・アケルマン、シャンタル・アケルマンの再評価とかね、うん、まあ、そういうものもあったりするので、なんかそういうのとまあ連動しつつ、
うんうん、
でもまあ俺らというか大阪の味を出しながらやっていくといいのかなというふうに今のところは思ってますね。
そうね。うん、
まあやりながら考えていった感じとは思うけど。
まあ 4K レストア確かに増えてんのって、やっぱあれなんかな、あの、スコセッシのフィルムファウンデーションの活動
もあるし、クライテリオンも、うん、のパワーもあるし、その前もちらっと言ったけど、その映画祭の目玉になるっていうのもあるし、
うんうんうん、なるほどね。
うん。てかまあ、あれはまあストリーミング以降のカルチャーかもしれないね。ストリーミングが、うんうんうん、で、過去作を、ある意味、現在進行形の映画と一緒に見るっていう。
うんうんうん、
文化。
まあそれはだから音楽とかとも同じような、
そうね、
そのシングルで、あの、うん、過去の名曲を一曲で聴くみたいな。
いやし、もう今、まあ音楽に関してはストリーミングサービスでさ、もう売れてるもの、うん、売れてるっていうか聴かれてるものも過去作ばっかりになってるので、うんうん、だから過去作っていうものの価値自体が本当に変わったので、うんうんうん、パラダイムシフトが起こったので、うんうん、やっぱそこで、やっぱり過去作を何をどう見直すかって結構重要なことかなっていう感じもしてますね。うんうん、
なるほど、
うん。
了解です、
はい。
了解です。あ、ちなみに、リファインドっていうのは、あの、どっちかっていうと傷がつけた、あの、企画名なんですけど、
うん、
まあ、とはいえ、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、大阪が楽しめたものっていうのを取り上げていくっていうのを考えて、うんうん、
エンジョイとかの方がよかった。
まあ、いいよ。リエンジョイ。
いや、リエンジョイとか、エンジョイ。
まあ、いいよ、リファインド。まあ、合ってるし、
はい。
で、まあ、ちょっとさっき、あの、もうちょっとだけ企画の話をすると、うん、まあ、だから、どっちかっていうと、その、作家をこう映画史的に、あの、なんていうか、解説するっていうより、うん、まあ、その一作品をなんか取り上げてっていう感じに。
ね、
うん、
俺もそれの方がいいと思います。
したいなって思っているのと、うんうん、あとはまあ、できれば、 これやったけど、あの、2025年1回しかやりませんでしたっていうのは、ちょっと嫌なので、うんうん、まあ、2ヶ月に1回ぐらい。
とかね、まあ2、3回やってなんとなく終わっていくってならないようにはしたいな、したいなと思
う。うん、そうそう、うん。っていうので。
まあまあ無理せずやけど、
うんうんうん。っていうので、まあ、あの、不定期企画だけど、あの、ある程度定期的にやるというようなやつでやっていきたいなと思ってますので、うん、
は
い、お付き合いください。
はい。
あの、聞いてる方も気づくもよろしくお願いします。
まあ、俺はもうあれですけど。
はい。と、はい、いうことで、はい、このリファインドの1回目に取り上げる作品は、うんうん、エドワード・ヤンのカップルズ。
はい。
はい。ですと。
いいですね。
はい。これはね、
フォーメットして。
はい。まあまあ、4K レストアでね、うん、まだ、これ配信するときに、まだ、劇場かかってるかな、
うん、
まあまあちょっとあの4月の中旬ぐらいから全国順次 4K レストは公開されてた作品で、うん、まあエドワード・ヤン、まあ、2007年に亡くなった台湾の監督ですけどの長編6作目、
うん、
まあ、遺作であるヤンヤンの夏の思い出の1本前の作品、
うんうん、
で1996年の作品で新台北三部作と呼ばれている、エドワード・ヤンの恋愛時代、カップルズ、うん、ヤンヤンの、うん、まあ、2作目っていう感じの映画ですと。
うん、
で、まあ、エドワード・ヤンについて、うん、自分とエドワード・ヤン、大阪とエドワード・ヤンで言うと、
うん、
実際カップルズが今回初めて見ました。
うんうんうん、
で、そもそも台湾映画って、うん、多分見てなくて、今まで。うんうんうんうん、だから、ホウ・シャオ・シェンも見てないし、うんうん、エドワード・ヤンも見てなくてっていう中で、カップルズを、まあ、4月半ばぐらいに劇場で見て、うん、で、これは、やばいと。
うん、
面白いと思って、結局、この収録までに、あと5作品、
うん、
スタヤディスカスと配信を使って見たので、割とエドワード・ヤンを、や、あの、いきなりキャッチアップしましたっていうのなんやけど、キズはだから割と学生の時から見てるんよね。
そうやね。っていうかまあそのさ、ヤンヤン夏の思い出が2000年の作品で、
うん、
それこそさ、あの、まあもう、亡くなるのももうちょっとあったけど、その時点ではもう結構割と、こう、カリスマティックな扱いをされてた感じがあって、うん、俺は映画館には見に行けてないんですよ。で
も、ヤンヤンを？
うん、ヤンヤンを。うん。でも、まあ、数年後に多分見たはず、うん。なんかやっぱりもうなんか割と神格化されてた感じがする。うん、なんかその、うん、それこそミニシアター文脈の中で。
うんうんうんうん、
で、うん、そうやね、エドワード・ヤンっていうのがあって、で、その後亡くなって、まあ、より神格化されたようなところもある。
うん、うん。
うん、やけど、あんまり名前意識したことなかった。大阪。見聞きしたりとか。
その、ヤンヤン夏の思い出の監督であるエドワード・ヤンっていう、うん、その二つのワードは頭の中にはあったけど、うんうん、まあ、なんやろな、その、ヤンヤン夏の思い出って、あの、放題あんま良くないと思ってて。
あ、そう、
うん、なんか、あの、なんやろ、その、すごいざっくりした当時のイメージとしては、うん、なんかこう、こう、子供がメインとなったほっこりした話なんじゃないかっていう、タイトルからだけのね、うん、イメージで、別に見なくていいかなみたいな感じになってた。
なるほどね。
うん、だからそれは全然その、エドワード・ヤンっていう監督自体を知らなかったし、うん、その、ヤンヤンがどういうふうに評価されてるのかも知らずに、
そっかそっか、
うん、っていうのだったから。
やっぱりさ、日本ではさ、それこそハスミさんが書かれてたりとか、うんうん、割と本当に映画批評家がバシッと書いたりとかしてたし、うん、あと、ま、海外の、なんかこう、批評家が選ぶアジア映画みたいなところに絶対入ってくる作品だったので、なんかま、俺はそういう、割とこう、神格化されたエドワード・ヤンっていうところがもういきなりの入り口やったから、割とこう、ありがたがって見るみたいな感じやった、
うん、
割と。で、ただ、その時、で、その時はだから本当にヤンヤン見てたし、すごく良かったんやけど、やっぱり2017年にクーリンチェの再上映があった時に、で、もその時俺映画ライターやってるんですけど、クーリンチェは見れてなかったから、
うんうん、
あ、クーリンチェ見れるんや、ついにっていうのがすごく大きくて、で、その時に過去作も初期の作品とかもやったりとかして、なんかもっとそれこそさ、 その神格化されてたエドワードヤンっていうのと、なんかもうちょっとそのみずみずしい時代も含めて出会い直すっていうことが2017年のタイミングであって、うん、なんかその時にあやっぱエドワードヤンっていい作家なんやなっていうのを、なんかそれこそちょっとその当時よりはフラットに感じられるようになったって感じかな、うん
まあ、2017年の時のクーリンチェってもう伝説の作品みたいな、うん、感じで、うんうん、なるほどね、
うん
まあでも、その時に、むしろ、なんていうか、こう。
長く見られへんかったことがね、より深刻に、それ拍車をかけたっていうの
は。まあでも他の作品も含めて、割と傷は逆に身近になったっていう感
じ。そうやね。うん。
なるほどね。うん、今回でも、カップルズをさ、が 4K レストアってなった時に、傷はどう思った、うん来たなっていう感じやった。
そうやね。まあ、だからこの前のそのクーリンチェの最上映とかもあったし、うん、まあこの辺りが来るのもすごくわかるし、
うん
うん、普通にアイドワイドやの見れるの嬉しいなっていうぐらいやったんやけど、もういきなり
あ、うん、
カップルズの感想の話してもいいですか？
あ、そうですね。うん、あの、どうぞ、してください。
いや、カップルズをさ、やっぱりその映画館で見て、だから昔それこそ DVD で見たと思うねんな、カップルズに関しては。
うんうんうん、
やねんけど。
あまり記憶になかったの。そこまでこう、明確に記憶には残ってなかったって感じ。
ヤンヤンの方がすごく覚えてたの、やっぱり。うん。ヤンヤンの方がすごくはっきりあったんやけど、いや、カップルズすごく良くてさ、で、うん、それは結構その、それこそここ近年のレトロスペクティブブームを自分の中で再認識させたというか、
うんうん、
何がいいって、もう当時の台北、台北の街が映ってるのが本当にいいなと思って。う
ん、ああ、それはこの間、あの、ジャジャン君の時も、うん、言ってた。
うん
うんうんうん。
そう。
近いか。
っていうのをすごく思ったんですよ、うんうん。で、やっぱり本当に今のこの時代を撮りたいっていうことになってたん、思ってたんやなっていうのがすごく伝わってきたし、うんうん、で、そこの、その、なんていう、その時代を生きた人々を撮りたいっていうのを、もうすごく感じたし、で、逆説的に今見ると、その当時の時代の空気感の記録になってる。
うんうんうんうん、
っていうのが、すごくいい映画やなと、すごくいい現代映画やなと思って
ます。はいはいはい。
うんっていうのが一つかな、まず、
うんうんうん。まあ、そのカップルズは、あの、まあ、概要的な話をすると、はいはいはい、まあ、その、多分96年公開の作品で、うん、まあ、同時代、まあ、90年半ばの台北、台北が舞台になってて、うん、で、あまり台湾市分からへんけど、ちょっと調べたところ、うん、まあ、やっぱ96年って民主化のだいぶ、その、うん、なんていうか、区切りになったっていう、うん、その、時代らしいので、うん、だから、あの、まあ、ベトナム戦争の時代から、経済が急に発展していって、うん、まあ、民主化が進んだ、すごい、まあ、
民主化とグローバル化、
ね。化っていうのが進んだ時代の台湾の首都、台北の物語と。
うんうん、
で、どんな物語かっていうと、4人の、若者まあ、
不良少年。
不良少年たち。まあ、なんか、あの、そこを
ちょっと。あなたが一番好きな。
好きな、そう。あ、アキラ的なね。うん、なんも感じたんやけど。うん、あの、これまたあの、みんなニックネームがあってですね、うん。なんかその辺から好きなんやけど、うん、レッドフィッシュ、うん、香港、うん、トゥースペースと、うん、で、ルンルの、うん、4人の、まあ、男の子。
うん、
まあ、10代、まあ、17歳とか18歳ぐらい。
それくらいか。
うん。の若者4人が、まあ、ちょっとした悪い、
うん、
金稼ぎをしながら、うん、まあ、まあ、ある意味自立してっていうか、うん、自由に生きてますっていう4人組がいて、うん、で、まあそこに、まああるきっかけで、フランス人の、うん、まあ同世代の女の子、うん、マルトが、うん、まあその4人組に、まあひょんなことから合流して、うん、で、まあいろんな事件が起きていきますよっていう物語で、で、あとはまあ、とはいえ、結構、その4人、5人以外の群像劇にもなってて、うん、まあ他の、例えば、レッドフィッシュのお父さんだったりだとか、うん、あとは、その、お父さんから借金を取り立てようとする、なんか、ヤクザが出てきたりとか、うん、あとは、マルトを、なんか、ロンドンに置きっぱなしにして、台湾に来ちゃったっていう、マーカスっていう、うんうん、あの、うさんくさい、あの、うんヨーロッパ人が出てきたりだとかっていう、いろんな大人も出てきた、なんかごちゃごちゃっとした群像劇になってて、で、あとは、まあ、やけど、なんやろ、若者も、大人も、なんか、 すごい買ってる人っていうか、抵抗してる人もいなくって、で、まあなんか、だから、まあなんやろな、すごいこう、なんかその雑多な台湾、当時の台北の雰囲気っていうのが、うん、まあ群像劇として描かれますよっていう映画っていう感じで、ね、っていう映画ですと。
うん、
で、まあ、気づかれてるように、うん、もう、台湾の街っていう、台北の街っていうのが、うん、まあ、めちゃめちゃ魅力的に見えるっていう映画ではあって、雑多な感じとか、路地に闇が潜んでる感じとか、うん、あとだから、まあ、空虚な感じとか、うん、なんかそれがまあ、そのままもうフィルムに映ってるっていうのが、まあ、この映画の一個の、魅力やなっていうふうに思ったので、だからまあ、そうね。だから傷が言ってたその台湾の街が映、台北の街が映ってるっていうのは、うん、まあこの映画の一個の魅力ではあるかなと俺も思いましたっていう感じだね。
うん、いや、大阪がさ、今回そのカップルと初めて見たエドワード・ヤンの映画としてさ、どういう部分にすごく惹かれたの？その すごく良かったって思ったのは。
結構考えてたんやと思うけど難しくて、
うん、
すごい自分の感情的な話で言うと、うん、エンドロールを見て、うん、またもや泣きましたっていう映画ではあるんやけど、で、あ、なんかこれが俺が見たい映画やなっていう風な、すごい高揚感がゆえに泣いたところがあったんやけど、なんやろうな。
カタルシスがある。
カタルシスがあった。映画体験としての。
なるほどね。うん、いや、これ、まあ、リファインドも多分、だから、その、物語の結末など気にせず喋るシリーズになるかと思うんですけれども。うんうんうん、
いきなり行きますか。
はい。もう、まあ、結末とか気にせず喋るってことやねんけど、うん、まあ、最後、ああいう終わり方するっていうのはさ、逆算してさ、あれ誰やっけ、トゥースペースだったっけ、キスが不吉、うん、不吉だって言い続けるやつ、うんうん、あれもさ、取ってつけたような設定といえば取ってつけたような設定なわけ。
うん、そう。
なんで、どういうことっていう、キスが不吉っていうのも、
うん、
あるんやけど、それをしつこくしつこくやって、ああいう終わり方するっていうのは、ある意味、なんやろな、逆算して作ってるみたいなところもあるやん。
ああ、それはある。
うん。
それはあるけど、なんか、でも、まあ、ラストは、だから、キスシーンで終わりますっていう話やねんけど、うんうん、それな、
でもそこにカタルシスがあった
そこにカタルシスがあったっていう、あれ不思議な感覚で、うん、その、あれが伏線やんっていうふうには思うんやけど、うんうん、なんかそれ以上のカタルシスがあって、うん、で、やっぱまあ映画がキスで終わるっていうのに、うん、まあ、っていう、まあ、ある意味文法通りの、
うん、
ラストに感動したのと、やっぱあの後ろに映っているのが、その、なんていうか、その当時の、その、すごい雑多な台北の商店街の、しかもそれがこう逆光の中で、すごい美しいシーンになってるっていうので、うんカタルシスがあったっていうのなんやけど、でもあのシーン、ラストシーンだけにカタルシスを覚えたわけではないね。
うん
うん。なんかその、割とあの映画が良かったなって思うのが、なんかずっとそのあの映画の中に流れてる雰囲気っていうのが、うん、ある意味一貫 してるなと思って、うん、例えば、なんか死の気配とか、
うんうんうん、
あの、経済が発展してる時の空虚な感じとか、うん、で、そこにいる人たちの気持ちが、に、すごい空洞がある感じとか、っていうのが、うんうん、ずっと、まあ、具体的なストーリーも含めて、一貫した、群像劇なんやけど、ものがあって、それがあそこで完結、キスで完結するっていうところに、すごいカタルシスを覚えたっていう感じ。
うんうん。そうやね。だから俺もさ、なんかその、結末自体は割と読めるやんか。
うんうん、
う
ん
う
ん。
まあ覚えてたっていうのもあるけど、
うん、
うん。あ、なんかその、キスが不吉って言ってる時点で、あ、そうやったわ、と思った
り。あ、まあそんな感じはする、
ね。してたんやけど、俺やっぱりさ、いや、本当に群像劇って俺もともと好きなんですけど、
うん、
やっぱりその街が映ってるっていうところもそうやけど、その街の中で人が本当にこう、うん、まあ、右往左往してるというか、もう本当に懸命に生きてるっていうのを、なんか本当に人間を撮りたいんやなっていう感じが、ちゃんと伝わってくるのがやっぱりいいなと、この映画思うんですよ、うんうん。で、やっぱり俺さ、エドワード・ヤンって、基本的にエリック・ロメールやと思うんやんか、流れとしてはね。うん、その、まあ、会話だったりとか、うん、ちょっとした会話だったりとか、あと、まあ、群像的なところもそうやし、まあ、エリック・ロメールの影響がやっぱり、もうほとんどかなり大きい部分占めてるんじゃないかなっていう感じはするんやけど、見ていて、今回見直してても思ったんやけど、その中でやっぱりその、アジアで起こってることをちゃんと記録するっていう感じがすごくするんですよ。だから西洋の映画に影響された映画監督が、アジアからその影響も含めながら何を描けるかっていうことを、この映画で特にやってるような感じがすごくあって、で、これね、まあ、その、1996年って、そのアジア通貨危機の直前。
はいはいはい。
っていうのがすごくやっぱり大きいと思ってて、まあ、台湾は、その、アジア通貨危機の中でもそんなには、直接的な、破壊的なダメージは、まあ、逃れた方だとは言われてるんやけど、うん、でもやっぱりその、アジア通貨危機っていうか、まあ、タイバーツが暴落する、していくっていうことの、その、アジアの経済が変わっていくことの、風船が膨らんでいく感じっていうかさ、うんうんうん、これどこまで行くんみたいなさ、この、
まあ、
西洋からの金がどんどんどんどん流れ込んできて、
まあ、バブルですよね、
うんうんうん。そう。流れ込んできて、未来は明るいようにも見えるけれども、うん、浮かれてる大人、それこそ浮かれてる大人たちがいっぱいいてて、
うんうんうん、
で、それこそレッドフィッシュの父親みたいに、うん成功したけれども虚しくなってしまった大人がいてたりする中で、少年たちはじゃあその未来をどう目指していけばいいのかっていうのが、ちゃんとそのアジアのその瞬間として撮られてるっていうのが本当にいいなと思った。だからやっぱりそれはやっぱ少年たちじゃないと描けないんですよね。やっぱり少年たちの群像劇。彼らは、その今アジアで対西洋との関係で何が起こってるとかは分かれへん、
うんうん、
でもとにかくその瞬間を生きるしかない、
うんうんうんうん、
っていうのを本当に瞬間を捕まえる芸術としてちゃんと捕まえてる、ちゃんと捕まえてるというか捕まえようとしている、
うんうんうん、
ことにやっぱすごく感動したから俺は今見直してて、
うん、なるほどね、うん、まあでもそれはそうやな、
うん、
まあなんかその刹那的に生きているわけでも一応ない感覚であるのよね。例えばレッドフィッシュとかっていうのは、う
んうん、多分のし上がってやるぞみたいな感じも、
うんうんうん、
あるし、その空気感も感じてるのも成功できるみたいなさ、
うんうん、でもなんかその雰囲気ってその今現代にない雰囲気でもあるかなとは思うのよね。そののし上がってやるぞって、ね、
うん、と思う、うん、特に日本
は、ね、うんうんうん、だからそこがちょっと懐かしさみたいなというか、
うんうん、
っていうのは感じる部分ではあったかなと思うんやけど、うん、むしろでもあの熱量って、懐かしい、懐かしいと思いつつ気持ちいいなっていうのはあって。
懐かしいって言うけど、俺らは経験はないやん、でも。
ああ、まあまあそうね、
うん。
俺ら自身の経験としてはね。うんうん、なんかちょっと前のあれよね、うん、だから90年代、うん、まあ日本でもね多分そういう感じはあった
ね、うん、あったと思う絶対、
うん
うん、西側からのお金がどんどん流れ込んできて、
うん
うん、
そうね、
でも台湾で言ったらそれこそ中国と西側との緊張関係みたいなところもあるしさ、
うんうんうんうん、まあその辺は
その中でのやっぱり不穏さみたいなものがやっぱりここねカップルズには入ってるし、
うんうんうん、なるほどね、だからそれがだからそのなんやろな、その、だ若者を返すことによって、うん、かなり、その、まあ、リアリティを持ったものとして、うん、嘘のないものとして、その、ある意味、現場の感覚として。
そうそうそう、そう、うん、そんな感じが、見た、うん、今回見たらすごく思ったから。
まあ、それはそうやね。
うん、
なんか、その、まあ、この4人組の中で言うと、まあ、ルンルンが一応主人公というか、うん、まあ、ある意味、その映画の視点を担うような、
うん、フランス人のマルトを好きになっちゃう、
うんうんうん。っていうような、位置づけやねんけど、やっぱり、これはもう、レッドフィッシュが、
うん、
まあ、好きすぎて、まあ、 いわゆるチンピラですよね。うん、しかも。
まあ、リーダーね。
そうそうそう。うん、で、まあ、だから、やつの、まあ、気持ちの変遷っていうのが、まあ、この映画の、まあ、一つの、だいぶこう、軸にあって、うん、で、そこに対しての、なんやろ、俺の中でのシンクロしていくっていう、うん、気持ちがシンクロして見ていくっていうところが、うん、まあ、一つ、こう、見る視点としては良くて、で、だから、そう、好きなのよね。だから、すぐ調子乗っちゃうし、うん、で、まあ、実はもともと金持ちやし、うん、で、考えてるようで浅はかやし、うん、みたいな、まあ、キャラクター自体が好きなのと、まあ、だから彼がまあ最後に、至る、場所っていうのも含めて、うん、まあ、レッドフィッシュをなんか、俺は注視してたけど、うん、もう一つやっぱ香港、
うん、
もう、よくて。
色男。
色男ね。うん、だから、その、クリンチェの主人公だった子がやってる。
うん、ていうか、チャンチェンもね。
チャンチェンね。うん、だけど、まあ、ね、俺の中で、いっちゃん良かったシーンで言うと、うん、その、まあ、香港、まあ、色男が、うん、年上の、お姉さんに囲まれてですね、うん、泣き崩れるっていう、うん。
あそこ最高ですよね。
最高。まあ、あそこも、まあ、もともとの、まあ、伏線的なやつが あるのよね。うん、だから、その、4人組の中で、うん、まあ、1人の女の子を、まあ、すべてのものを共有するっていうのが4人組のルールやから、うん、女の子も共有しますと、うん、っていうのがあって、逆のことをやられるっていうのが、
うん、そうそうそう。
あるからないけど、あそこのシーンがいいのがさ、その香港が泣き崩れた時に、うん、その声が響きながら、その台北の街がずっとこう、まあ空撮なんやろうなっていうので、映っていくっていうところの、こう、なんていうか、もう、街自体にこう空虚さがどんどん広がっていく感じの雰囲気っていうのが、まあめちゃめちゃいい。あそこは最高でしたね。やけど、うん、傷は、あの4人組の中で言うと。
うん、あの4人組
の中で言うと。
あの4人組か。
あるいは、
俺、ま
あ、
チンピラじゃないからな。あなたと違って。
あるいは、まあカップルズってタイトルだから、うん、まあどのカップルっていうか、どの2人組っていうのが、
ああ、いや、あのね、これ現代っていうか、英語題が麻雀なんですよ。
まあだから4人ってこと。
4人ってことだから。4
人プレイってことだよね。
うん。その4人が、向かい合うっていうことではあるので、うん、まあそういう意味では4人っていう単位がすごく大事な作品であるんやけど、うん、そうやな、俺は結構、ま、やっぱり4人に入る、ホモソーシャルの感じに入るっていうのはちょっとマルト的な感じで今回見てましたけどね。こういうしょうもない男に追っかけていきたくなるの分かるわと思いながら。
追いかけていきたくなるのが分かる。
分かる分かる、うん。思いながら見てたんやけど、あれでもマーカス、その男ね、しょうもない男も、うんうん、しょうもないんやけど、すごいこう哀れな人でもあってさ、だからその欧米で成功せんしなくて、うん、なんかアジアでやったらなんかこう白人っていうことでチヤホワされて、
うん、
で、ここでやったらなんか一発当てれるかもしれないみたいな。うん、で、まあそれこそ最後言うけどさ、最後でさ、もうここからはアジアの時代だみたいなことを言う、まあ、こういうこと言い出すオーベンジいてるわーと思いながら、そしてマルトがあそこで一気に冷めるっていうのすごいわかるやん。そう、わかるわーと、もういろんなこと、もうそのあたりをすごく思ってたので、
うん。
うん、それは、もうね、だからその、この、ね、台湾の4人の不良少年たちは、いや、ほんまになんかこう、今この瞬間を生きてるっていう感じがするなと思いながら、決してなんかこう、自分が同化できる感じではない。
ああ、
うん。これはね、うん、あの4人に感じやけど、すごくやっぱりその、どういう風にその西洋と渡り合うかみたいなところのヒリヒリした感じっていうのはすごく、うん、まあ、共感じゃないんやけど、感じるところあったけど、
あ
彼らの。
なるほどね。なんかでもその具体的にさ、
うん、
彼らが西洋と渡り合うっていうよりも、
うん、いや、もう彼らは分かってない、
ね。うん、だから今の、要は台北の中で、
うん、どうサバイブしていく
の？そうっていうのが、結局、そう、今の、その当時の、その、 台湾、台北の世界に置かれてる状況を、まあ、ある意味照射してるっていう風に見えるっていうことだよね。
うん、そうやね、うん。俺は割とそういう感じで見たし、うんうん、でそれこそ浜口竜介さんがこれのコメントで、エリック・ロメールのように個人を取り、フリッツ・ラングのように社会を取るとすれば、みたいな感じでコメントを書かれて、うんうん、書かれててさすがですねと思うけど、うんうん、そのまあフリッツ・ラングの方はともかくとして、やっぱエリック・ロメールとのつながりで言うと、やっぱ都市の中で個人がどういう風に生きるかみたいなことはすごくやっぱり描かれていて、うん、だから俺はだから この4人で言うとね、誰かに肩入れするっていうよりは、本当に個人が、本当に懸命に生きた記録になってるなっていう感じ、うんうん、それはフィクションであろうとなんだろうと、
うんうん
うんうん、っていう感じはすごくしたかな。
なるほど。
うん、都市についての映画やなって感じがすごくする。うん、
そうやね、
うん、その都市っていうか都市のある時代、
うんうんうん、4人に限らずみんな必死なのよね。
そう、うん、大人たちもそうやしね、
うんうん、そうだからあのそれこそその出てくるちょっとコミカルなあの雰囲気で出てくるヤクザも必死やからね。
うん、いやそうそうそういやそうそうそれそうちょっとコミカルっていうのも結構ポイントやと思ってて、うん、これ結構ちょっとふざけてるっていうか笑かそうとしてるところも結構あるやんか。
あるあるある。
ユーモア、うんうん、もう入ってるんやけど、それこそ悲劇じゃないけど、そのおかしさっていうのがちょっと悲しさとやっぱり背中合わせなんですよね、この映画。
ああ、そうそう、うん。だからさっきのその香港が泣くっていうところもさ、うん、なんか、まあ、あの、そのシーン自体は、まあ、ある意味、まあ、笑っていいものとして作られてはいるんやけど、うんうん、笑えないというか、うん、あの、っていうのが、結構いくって、いつも出てくるんだよね。
まあだからまあ人間の滑稽さみたいなものはすごくやっぱり描いてるんじゃないかな。
うん
うん、ただなんかちょっとペシミスティックでもあるんやけど、その滑稽さの描き方っていうのが、
うん、
でもなんか切り捨てない感じも同時にあるっていう、
うんうん、
そのギリギリのバランスでやってるなっていう感じは、うんうんうん、ある感じはするかな。
確かにね、冷酷さを感じるっていうわけでもないよね。うんうん、あの、なんていうか、その、作品の作り的に描かれてる人たちに対しての視点がね、
うんうん、面白いのはさ、これエドワード・エンって演出は割とロジカルな人やと思うんやんか、
うんうん、
であんまりいい例えではないんやけど、あの映画ってまあ文系理系みたいな分け方をするとしたらさ、うん、もうこの人工学系の人やから、
あ、はいはい、うん、あ、そう、アメリカであの工学の、うん、あの勉強をして帰ってきた人や、
ね、うん、うん、だからそこに、そういう自分はまあ工学系のキャリアを持ってる、キャリアっていうか経験を持ってるんやけど、うん、まあ、そこに人間的なことを持ち込みたかったみたいなことを言ってるんや、
うん、
そこは結構エドワード・ヤンの個性としてでかいんじゃないかなって感じはする。
ああ、なるほどね、
うん、演出とかも割とロジカルじゃないと思えへん、テクニカルやと思うし、
まあ、脚本の作りからしてそうやなっていう感じはするし。う
ん、あの、たまり場のさ、
うん、
あのドア開いたり閉まったりっていうさ、うんうんうんうん、あれ、まあもちろんあれ見てるだけですごい面白いんだけどさ、うん、やっぱりもう映画のうまさみたいなものすごく感じるんやけど、うん、ある意味すごく作域的でもあると思っていて。
まあ、そのカットの繋ぎ方も含めて、すごく計算されている感じはするよね。その、ある意味滑らかさ自体が計算されている感じ。
うん。
うん
うん、いやねんけど、なんかそれも、なんかこう、登場人物に対しての、なんかこう、微妙な距離で、ちゃんと、こう、なんていうかな、突き放さないものとして見せてしまうっていうか、うんうん、ロジカルすぎると、やっぱりちょっと演出として冷たくなるんやけど、うん、なんかその冷たさにも行ききらないみたいな感じも、それこそヨーロッパ的に、
うん、から
感じもある、
ね。うん。その、まあ、だから、それで言うと、まあ、ラストのキスシーンっていうのが、あの、まあ、最大のハイライトではあるんやけど、多分もう一つのハイライトは、レッドフィッシュの、まあ、その、殺人のところやと思うんやけど、うん、あそこはロング、あの、長回しなのよね。うん、だから、すごい撮り直したっていうのが、あの、インタビューやったっけな？なんかで読んだんやけど。
うん、あの、ライティングね、
あそこは、ね。赤と緑のね。うん。うん、もうだから、あそこはもう、まあまあ、
だからさ、決めるぞっていうとか決める、
うん、
そうそう、割とがっちり決めの演出でやるもん、
ね、やる、そう、うん、だから、もうだから、まあ確かになんかカメラワークも含めて計算されている感じのものではあるよね、うん、照明として、うん、まあそうやな、うん、いや、そうやな、確かに、うん、あの、なんか 文系理系で言うとっていうのを、うん、その、なんていうか、その、
まあ両方混ざってるんやけどね、もちろん。あるんやけど、うん、そうそうそう。
まあだから、そう、だあとはだから、マルトが、売春をやらないっていう、うん、決断をするっていうところも、長回しでね、
うん、
あれも、あれはめちゃめちゃ計算されてるなっていうのを、初見でわかるっていう感じではあるんやけど、だからまあ確かにね、結構映像は割とバチって決めて撮るっていう感じの監督ではあるか、うん、確かにね。ただでもそれも嫌味がないっちゃ嫌味がない。
そうやんな、うんうん、
俺はもうすご、なんかドヤ感ではなくって、うん、やっぱそこから伝わってくる意味とか感情の方にやっぱりフォーカスできるような、うん、まあまあまあまあ名シーンですね、うん、っていう風にはなってるかな、
うん
うん、なるほど。そうだね、
うん。
さあ、これ、でもどうやって締めるんやろっていう気になってきたけど、
なんか、その大阪カップルズ以外にさ、エドワード・ヤン見た中でさ、うん、なんかこう、思ったこととかさ、こういうところがいいなと思ったこととかあったり
して。ああ、それで言うと、ま、今回6作見直しましたって感じで、初めて見ましたって言うんだけど、うん、まあ割とずっと台北の街を撮ってきている人ではあるかなと思って、うん、で、この間、最後に見たいのが台北ストーリーやったんやけど、うん、そこを DVD で見たら、うん、ホウ・シャオシェンが、この映画主演がホウ・シャオシェンなんですけど、うん、が、その、多分2017年のレストアの時にインタビューを受けてるのが入ってて、うん、その中では言ってたのが、台北ストーリーで出てくるのが80年代の、台北の街で、うん、そこをバイクで夜、走り回るっていう、まあ、これも名シーンがあるんやけど、うん、あれは、最近アメリカから台湾に帰ってきた、エドワード・ヤンのが再発見した今の台湾を撮りたかったんだっていうふうに言ってて、で、なんかその台北ストーリーからの、流れとか、その今話してたカップルズとかって割となんかエドワード・ヤンの中でなんか地元台湾っていうのじゃなくって、なんか再発見した台湾として撮ってたんじゃないかなっていう感じ。だから外側の感覚みたいなのが一種入ってるのかなっていう風に、そのインタビューホシャオシェンのコメントを聞いて思って、で割とそれはスッときたなっていう感じはした。だからなんかちょっと距離があるというか、距離がありつつ愛着があるみたいな感じの感覚っていうのが、なんかすごいどの映画にも共通してるっていう感じはあるかな。
なるほどね。まあ、その、クリンチェとかはさ、リアルタイムじゃないとしても、うん、やっぱりある時代の街っていうのは撮りたいっていうのはやっぱあるんやと思うんです、すごく。うん。それは、そう感じたし、やっぱりその、社会と個人がどういう関係にあるかっていうこととかって、やっぱ俺は、これ映画だけじゃなくて関心があるテーマなので、すごく。うんうん、なんかそれはすごく、やっぱ一貫してあった人なんやなっていう感じは、改めてしたかな。
ある時代の街っていうあれで言うと、ヤンヤンって今回見直した？
見た。
うん、熱海良くなかった？
熱海ね。良、うん、くなかったっていうか、ああ、こういう時代かと思う。
そうそうそうそう。日本。そうそうそうそう。そう、うん、ね、でも、感じなんよね、うん。なんていうか。
そうやと思う。だから、それをやっぱり20年後、30年後に見たら、うんうんうん、やっぱりそういうものになってるって、やっぱり映画がどういうものかっていうのをすごくやっぱり体得してた人なんやと思う、うんうん、やっぱり。
やっぱその、うん、この時代のこの街っていうのをズバッと切り抜くっていうのが、うん、まあめちゃめちゃうまい。
そうなんだと思う、うん。
し、だからそれが今見ても、ある意味意味があるというか、
うん。
うん、その、なんていうか、その、博物館的に当時の何かをっていうか、その、映像の世紀的にっていうのではなくって、うんうん、なんか今見て、ある意味感覚的につながるものとして、当時の街とか人を 捉えられる人やし、それが残ってるのがエドワード・ヤンの作品、
うん。まあそれが映画ってことやと、ことやですからね、本当に、はい。うん、っていうのはすごく思うかな。だからやっぱ俺、やっぱりその何を描くにしても固有性と普遍性っていうのをどういうふうにまたいでいくかっていうことをすごく思うんやけど、うん、やっぱりこれはカップルズに関して言うと本当に90年代半ばの台湾っていうのをすごく記録してるからこそ感情は時代を超えてくるっていうものに今こうして見てやっぱ証明されるっていう感じはすごくあるので、うん、なんかこのタイミングで見れてよかったなっていう感じはするかな。
なるほどね。
うん。出足も決定的に失われたものも映ってるしね、同時に。
ああ、うんうんうん。
今はもうこれはないものだなっていうのもあるし、うん。っていうのもすごくいいなと思いましたし、で、これね、まあ、今回カップルズはどうみたいな話を俺もしたんやけど、うんうん、と言った後で、ヤンヤン夏の思い出が 4K レストランになるんですよ、それこそ。
さっき言ったよね。
今年のカンヌの目玉になっていて、どうやら日本でも今年上映されるそうです。
うんうん、
ので、今年はちょっとカップルズとヤンヤン夏の思い出が 4K で映画館で見れるという。う
ん、俺、ま、今回、DVD 借りてみたけど、うん、いやもう一回行こうかなと、
うんうんうん、
でもうーん自分の中でとカップルズが一番良かったけど、
うん、
で2番はヤンヤンかも、
うん
うん、このなんか主人公たちがさ、まあ、徐々に年を取っていくわけでもないけど、ヤンヤンってさやっぱ主人公お父さんやんか、
うんうん、
で多分40代後半みたいなのって、うん、すごいこう、なんかすごい自分に近しいものとしても
。ああ、そう。
うん。
とか、初恋の人に会いに行くみたいな。
そうそうそうそうそう。
はい。
で、割とときめきながら見たよ。
ああ、そう。おじさんじゃないですか、普通に。ああ、そう、うん。
っていうのは、まあ一つあるけど、まあ、当時のやっぱ2000年とか90年代後半東京が出てくるっていうのもあるし、うん、あと一世尾形がめちゃめちゃいいし、
うんうん、いや不思議なキャラクターですけどね、うん、いや俺でもそれヤンヤンね、それこそ俺はヤンヤンは逆に俺は最初に見たエドワードヤンやったから、うん、今見たらあれこんなに死の匂いがする映画やったっけっていう感じは結構したかな、うん、それこそ夏の思い出っていうまあちょっと叙情的な副題がついてるから余計やねんけど、なんか結構やっぱりし、やっぱりね、まあ、クーリンチもそうやけど、で、やし、カップルズもそうやけど、やっぱりそういう懸命に生きてる中で、やっぱどこかに死が、
うん、
うん、そこにあるっていう不穏さみたいなものがやっぱエドワード・ヤン、まあ、結構でかいかな
って感じ
です
ね。いや、そうやね。だから、台北ストーリーも恐怖文書そうやし、うん、まあ、うんと、まあ、ある意味、こう、連作で見ると、うん、何かしらの死が、その連続してみると、何かしらの死がドラマを動かすんだろうなとか結論になるんだろうなっていう、うん、まあ、ある意味、打算が効いてしまうところもあるんやけど、でも、やっぱ、その探索でやっぱ、最初から割と死の雰囲気っていうのが、
うん、
空気が あるのは、うんほ、まあ、その、ずっとある 不穏さ。
うん
うん
やし、俺はカップルズに関しては、それが、その街のムードっていうのとものすごく結びついてるっていう感じがしたかな。
あまあね、今更オープニングの話をするけど、うん、だから最初に、なんや、ヤクザが、うん、借金してる相手の息子を、現茶で追いかけて、
うん、
で、ぶっ殺してやりましょうかっていうところから、うん、始まるから、だから何かしらのやっぱその死っていうのが、もうすでに割と明確に、
うん、
あの映画って提示されてて、うん、で、ああ、そうやね。だから、あの映画の雰囲気が良かったなっていう話を最初にし、割と最初にしてたんやけど、やっぱ夜のシーンで始まって、夜のシーンが最初長いっていうのも、すごい、うん、で、だから夜の台北っていうのが、すごく長々と描かれるっていうのが、割とあの、カップルズの最初の印象をすごく印象付ける。
うん、
その、だから死と夜の台北と、うん。で、そのつながり。
うん、もう、エドワード・ヤンの基本的なことを言ってなかったんですけど、やっぱりその暗闇を撮るっていう。
うんうんうん、
暗闇の中に、まあ、光がどういうふうに差し込むかっていう。
うんうんうん、
そのコントラストで見せていくっていう人なので、うんうん、それは、そしてやっぱり90年代半ばの、まあ、台湾の街だったっていう感じもありますし、
ね。なるほどね、うんうんうん。そうね。これなんかずっと喋れる気がしてきた。やけど。
あなた進行なんで、私任せますけど。
はい。ということで、うん、そろそろ、今回は、終わりにしようかなと思うんですけど、うん、なので、まあ、今回は、エドワード・ヤンのカップルズでしたけど、うん、まあ、こんな感じでっていうか、まあ、ちょっと進行はもうちょっと考えるけど、うん、過去の作品を、こうやって、ちょっと一本ゆっくり、二人とも見直して、話せる企画としてリファインドできたらなと思いますので、
はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。